休憩前に引き続き会議を開きます。山口総務部長、
先ほどお答えしたふるさと納税の関係のご答弁でございますが、修正させていただきたいと思います。先ほど私、対象所得年平成30年度分で758名、これは間違ってございません。寄付金額5518万というのも、寄付金額はその金額でございますが、これに関しましては市民が立山市に寄付した分とか、そういったものもありまして、いわゆる自治体が税金として減収になった分をお答えすべきことだと思います。それに関しましては、2503万8000円という数字になりますので、この数字が立山市としてマイナスになったものでございます。以上です。
5番、室敦美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いいたします。台風15号から半年、まだまだブルーシートがたくさん残っている間は、市政運営も非常事態として運営するべきと思っております。さらに今回の新型コロナウイルス対策ということで、本日から小中学校も臨時休校ということで、かなり混乱しております。ただこういう未知の危機的な状況というのは、すべてプラスになる施策というのはありえなくて、プラスマイナスある中で何を優先すべきか、そして、マイナスをなるべく少なくすると同時に、それに対する対応も考えていく、そうやって乗り越えていくしかないかなと思っておりまして、今回は子どもの命を最優先にしているという状況だと思います。たまたま先ほど、XJAPAN の YOSHIKI さんのツイッターを見かけしました。命があれば、いつかは失ったものを取り戻せる。でも、亡くなってしまった人はもう帰ってこない。今後、みんなで助け合う方法を考えようよ。こんな言葉を投げかけられれば、また皆さんも、落ち着いて今後のことを考えられるのではないかと思いました。こういう状況ですので、目の前の災害の対応についても、いろいろ議論、問題点があると思うんですが、それは他の議員の皆さんにお任せしまして、今回、私は市政運営で根本的に大切な視点を取り上げたいと思っております。世界的にも SDGs ということが掲げられています。横文字なのでちょっと分かりにくいかもしれないですけれども、持続可能な社会を作っていこう、その中で私が大災害時にも非常に重要だと考えた理念がございます。それは誰一人取り残さないということです。今回はその誰一人取り残さないということを市政にどういうふうに反映していくかということを皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。市長は来年度の施政方針の中で、異なる立場や多様な文化、価値観を持つさまざまな人が互いに支え合い、認め合い、誰もが生き生きとした生活を送ることができる素晴らしい地域社会を作り上げていきたいというふうに述べられ、そのことは本当に大賛成です。じゃあ、どうすればそういうことができるかといったときに、少数の人、あるいは弱者に対する耳を傾ける、そういうことが本当に大事だと思います。で、少数の人だからこそ、自分には関係ない、そういうことを思う方も思ってしまいがちなんですけれども、そういう問題に取り組むことが、実は皆さん全体の幸せにもつながる、そういうことを考えていくことで、市長が掲げる住みやすい街にもつながっていくと思っております。そういう意味で、今回、少し分かりデータもありますので、皆さんのお手元にも配布させていただいてますので、それをご覧いただきながら議論したいと思います。では、通告に従い質問いたします。大きな1点目、給食センターの被災から見る子どもの貧困についてということです。子どもの貧困問題、 っていうとちょっとピンとこない、今貧困問題があるのかというふうに私自身も実はあまりこの点は見てこなかったんですけれども、今回、給食センターが被災したということで、まあ、子どものことをよく見ている人からこんなことを言われました。実は、まあ、貧困とか虐待なんかも含まれてますけれども、朝晩ろくにご飯が食べれてない子どもも実はいて、そういう子は給食だけが栄養源、そんな子もいる、実際にはいます。でそういった時に簡易給食ってなってしまうと、もう本当に栄養の偏りが非常に心配、そんなことにも目を向けてほしいと言われました。私もちょっと半信半疑なようなところもあったんですけれども、調べてみると今大きな問題になってきています。そういうことで、まずはじゃあ市として子どもの貧困というのがどういう現状なのかということをお伺いしたいと思います。2点目は行政における性的マイノリティへの配慮支援について取り上げました。いわゆる LGBT という言葉が最近見かけるようになってきました。 LGBT というのは、まあ、ご承知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、 L、レズビアン、ゲイ、G、ゲイ、それから B、バイセクシャル、T、トランスジェンダーということで、最初の LGB というのは自分が恋愛対象が男性なのか女性なのか、普通は異性、普通はというか多くの人は異性が好きになる、まあ、これが当たり前と考えている人も多いですけれども、そうではない方もいらっしゃるということです。それから最後の T はそうではなくて自分自身がどう考えるか、男に生まれたけれどもその男というのが自分自身しっくりこない、そういう悩みを抱えた方です。実はそれ以外にもいろんな方がいらっしゃい、性的マイノリティと言われる方は LGBT に限らないんですけれども、今まあ分かりやすくこの LGBT という言葉がメディアなどでも出てくるようになりましたので、その表現として使わせていただきます。この問題は館山市に男女共同参画を考えるコーラル会議というのがございまして、私もその委員でこの話を聞いております。半年前に委員である亀田ファミリークリニック館山の坂井裕樹先生から講義を聞きまして、まあ、その時はまだこの問題を館山市で取り上げるには早いかなと思っていたんですが、先日市の職員向けに同じような勉強会がありまして参加しましたところ、まあ、この半年でも急速に他の自治体とかいろんな状況が変化してきている、実はこのまま無関心で居続けることがリスクなのではないか、住みやすい町どころか住みにくい町と言われる可能性もある、まあ、そんな動きが出てきておりますので、この問題は半年前には瀬野議員も議会で議場で取り上げていましたけれども、まずは全国的な傾向、館山市の取り組みについてお伺いいたします。次に3点目としまして、館山市にとって社会福祉協議会がどのような存在位置づけなのかということをお伺いいたしたいと思います。大災害がありましたときにボランティアをまとめる社会福祉協議会の存在の大切さが非常に浮き彫りになりました。社会福祉協議会は寄付金と市や県からの補助金委託料で運営されているんですけれども、一方で民間団体ということで館山市にも責任をなかなか問うことができなくて、機能をどう充実させていくのかというのが難しいなと思っています。で残念ながら市民の社会福祉協議会に対する苦情の声もたくさんいただいていますので、まあ、今後これがよりよく機能してもらうためにどうしていけばいいか考えていきたいと思います。当初の通告質問は以上です。お答弁の後に再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。第1点目、子どもの貧困についてですが、現状把握の状況については 民生委員、児童委員、保健推進委員などによる活動、子ども園や保育園、学校における日々の観察、子どもやひとり親家庭等に対する手当などの申請の際における現状把握などを中心に、さまざまな活動や取り組み、制度の運営の中で、子どもが抱えている課題として把握しています。また近年、児童虐待など、子どもの安全に対する意識の高まりから、地域住民の皆様から心配な家庭の情報が入ることもあります。そして、具体的な対応については、ご家庭により抱えている状況が異なりますが、経済的に不安を抱えている場合には、就学援助や各種手当などの制度について、申請につなげるなどの対応を図っているほか、食べるものがない、ライフラインの支払いが滞っているなど、早急な対応が必要な場合には、フードバンクの利用や子ども食堂、民生資金の貸し付け、生活保護申請の勧奨など、必要な支援について案内を行っているところです。いずれにしても、子どもの貧困については、見えにくい、把握しにくいという性質を持った課題であり、慎重かつ継続的な取り組みが必要であると認識しています。また、その原因についても、それぞれ異なる背景を抱えていることから、状況の把握については、地域の幅広い関係者の連携が必要であり、そのための土台作りが重要であると考えています。次に第2点目、行政における LGBT 等の性的マイノリティのマイノリティへの配慮、支援についてですが、国では LGBT 等の性的マイノリティの方々への配慮、支援について、また、性的指向、性自認に関する差別や偏見の解消について、さまざまな分野で活発な議論がされているところです。昨年5月には、パワーハラスメント防止対策における労働関連法案の改正において、性的指向、性自認に関するハラスメントはパワハラに含まれるという付帯決議が衆参両院でなされるなど、法整備に向けた動きも出てきています。また、地方に目を向けると、パートナーシップを形成しようとする方々が宣誓し、その宣誓を公的に証明するパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体は、新聞報道によると、全国で34自治体あり、都市部を中心に LGBT 等の性的マイノリティの方々への配慮支援に関する取り組みが進んでいます。館山市では平成29年度に策定した第4期館山市男女共同参画推進プランにおいて、 LGBT をはじめ少数者とされる方々に対する無理解をなくし、多様性を認め受け入れることができる意識づくりを行うと定めており、プランに基づく本年度の取り組みとしては、館山市コーラル会議員による勉強会と市職員を中心とした勉強会の開催、館山市ホームページを活用した啓発活動を実施しています。また性的マイノリティの方々に配慮し、印鑑証明書や選挙の期日前投票宣誓書の性別欄の廃止、選挙入場券の性別の記載方法の変更も実施しています。今後も国における議論や法整備の状況、 他の自治体の状況を注視し、啓発活動や職員研修を中心に、多様性が尊重され、それぞれの個性が尊重される町の実現に向けた取り組みを進めていきます。次に第3点目、社会福祉協議会についてですが、設立の根拠としては、社会福祉法第109条に基づき、社会福祉の実現を目的として設立されたものです。また、組織としての特徴は、民間組織としての自主性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を併せ持ち、各種事業の実施や社会福祉活動への住民参加の促進等を行う、住民を主体とする団体であり、館山市においては地域福祉の中心的役割を担う団体です。活動の内容は、館山市が法律等に基づく福祉事業を担当するのに対し、館山市社会福祉協議会は市内に15の支部協議会を設置し、社会福祉協議会や支部協議会総合および民生委員等との連携により、地域の中で実際に地域住民と直接関わりながら、地域の特性に対応した地に足をつけた活動を実施しています。主な自主事業としては、車椅子や歩行器、福祉カー等の貸し出し、地域福祉世帯表の整備等による在宅福祉の推進、ボランティア団体の育成、助成及び活動への参加の促進、医療費の支払いが一時的に高額となり、支払いが困難な方や低所得者世帯等への資金の貸し付け、福祉団体、施設に対する活動費等の助成を行っています。また、館山市や千葉県社会福祉協議会からの受託事業として、判断能力が不十分な高齢者や障害者に対する日常的な金銭管理、生活保護に至る前の生活困窮者に対する早期支援のための自立相談支援、地域包括ケアシステム構築に向けたフォーラムやワークショップを開催するなど、地域づくりの推進を行っています。以上です。
室議員、
それでは大きな一番から再質問させていただきます。ご答弁から館山市で子どもの貧困の現状というのがちょっとなかなか見えてこない、どういう状況の子どもがどれぐらいいて、どの程度深刻なのかちょっと分かりにくいなと思いました。で、見えないから問題がないということでは言えなくて、今回取り上げた、先ほどもお話ししましたけれども、人道的にこういう子どもを救うというのはもちろんなんですけれども、まず政策的に SDGs、 さっきお話ししました、市長もバッジをつけているのでよくご存知と思います。17の目標のうちの1番が貧困をなくそう、2番が飢餓をゼロに、これは途上国の問題なんじゃないかなと思ってたんですけれども、そうでもなさそうだ。実は政策的にもですね、まだまだ若い領域で、平成25年に子どもの貧困対策の推進に関する法律というのができまして、これが初めて貧困というのが名称についた法律ということなんです。で、今さらなぜかと思いましたら、これはもう昔のような貧しいというのとは違って、貧富の差が広がってきているということではないかなとちょっと推測しています。それからもう一つ、貧困の連鎖ということが言われておりまして、お配りした表にもあるんですけれども、貧しいと言われる、生活保護とか児童養護施設、あるいは一人親家庭における高校進学、大学進学率っていうのが低くて、 て、まあ、高校中退率が高い傾向にあるということは、この後もまた貧困が世代を超えて連鎖していくという可能性が高いということで、生まれ育った環境によってその後の人生が左右されるというのは是正すべきという問題もございますし、そういう子どもを早期に発見していくことで、そのままであれば税金で支える側になる人が税金を払う側になれれば、社会全体として経済的にもプラスになる、そういうことから今いろんな対策が、進められているそうです。では実際、貧困、館山の貧困状態はどれぐらいなのかをちょっとお聞きしたいと思います。全国では、一番新しい数字だと子どもの貧困率 13.9% という数字がございまして、約7人に1人が貧困状態と言われています。これに関して館山市の状況についてお伺いいたします。
熊井健康福祉部長。
今ご紹介いただいた 13.9% に厳密に対応する数値は残念ながら館山市では持っておりません。推測できる数値として、学校でですね、就学援助というものを受けているお子さん、小中学生の割合を算出しました。決してですね、その就学援助をもらっている方たちが貧困とか貧しいとかそういうことではなくて、単純にその割合を出したものが 9.72% でございますので、まあ 13.9% と直接は比べられませんが、近似値としてこういう数値を持っております。
室議員。
はい、まあ、貧困という概念を少し共有した方がいいかなと思うんですけれども、貧しくていろんなものが食べるものがないとか買えないとか、もちろんそういうこともあったり、あるいはライフラインが止められがちな家庭があったりとかで、今ではもう少し友達と比べてということで、携帯電話が例えばもう皆さんが持って通信手段になってコミュニケーション手段になっているけれども、そういうものがないと、まあ、贅沢品と言われるかもしれないですけれども、そういうものが比べてないということも貧困というか困った状態が起こるという意味で、入っていると思います。また、全国的にも子どもがいる世帯で大人が1人、シングルの家庭だとこの貧困率という数字が約 50% ということで跳ね上がります。一人親だとやはり困っている方が多いのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
まず貧困の概念ですけれども、簡単に共有をさせていただきます。今は戦後のですね、食べるものもないという、いわゆる絶対的貧困というものではなく、相対的貧困という概念が持たれています。ちょっと難しい表現しますと、等価可処分所得というものが中間レベルの2分の1、分かりやすく言うと、2人世帯で年収ベースで200万円を下回ると、ほぼ相対的貧困に入ってしまう、こんな状況が相対的貧困ですので、多分概念とすると皆さん、このあたりで一つ衝撃を受けることになるかと思います。一人親家庭の、その率でございますが、館山市も全国数値でご紹介いただいた数値とぴったり合う数値は持っておりませんが、これもですね、一人親家庭、児童扶養手当の数値を所得とかそういうもので分類した結果、47.46% という数値を出しております。これもまだまだ算出精査が必要な数字ではありますが、現段階では47.46% という数値を持っております。
室議員。
はい、ありがとうございます。約全国では7人に1人ということなんですけれども、就学援助で 9.7%、約1割前後の方が、お子さん困っている状況にあるということは推測されますし、シングルの家庭の方が特にその中でも厳しいんじゃないかなということは、共通の皆さんの数字として持っていくと、今後、理解が早いかなと思っております。それから先ほどの簡易給食になったときに、やはりおかずを持ってこられない人というのは、見ていて学校の先生がある程度把握している、見つけるのは学校の先生が一番なんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の情報というのは市として把握されているでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、学校等においてはですね、当然教員、教職員がですね、そういうのを発見します。ただ実際に教育委員会にですね、弁当を持ってこられない、もしくは簡易給食で、おかずを持ってこないとかですね、そういう例は、結構ありますので、その辺は普段の、生活の様子というんですかね、そういうのも合わせてですね、観察をして、発見するというようなことになろうかと思います。実際に、教育委員会の方にですね、そういう事例が上がってきたケースは今のところございませんけれども、当然教員現場についてはですね、そういうのを注意深く見てもらうというような対応を取っているところでございます。
出山教育長。
はい、教育委員会としては把握をということありましたけれども、私の方もこの簡易給食の時におかずを持ってこれない子がいるだろうかというのを大変気になってたことで、その状況を私が知る限り確認しました。そうしましたら、もし室議員おっしゃってるその子どもと私が聞いた情報を、私が聞き漏らしてるかも分かりないですけど、私が把握したその持ってこないお子さんについては貧困問題ではなくて、お弁当が作れないんじゃなくて、お弁当を作らないっていう家庭だというふうに私の方把握しまして、私が持っている情報ではその時にはその貧困でお弁当が作れない子ではないというふうに把握しております。もし貧困でそういうことあったらまた教えていただければと思います。はい、
室議員。
はい、私が把握するのは難しいので、私が教えることはできないんですけれども、もちろん時間の問題とかいろいろあって持ってこれない方がいらっしゃるのは把握しているんですけれども、そうではなくて、多分本当に困っている人ってそれを隠しがちだと思うんですね。それを発見するっていうのが本当に難しい。だからこそ見つけてあげなくてはいけないというか、誰にも相談できずにどんどんその貧困の連鎖が続くっていう事例をお聞きしています。で、なのでむしろそういうことを先生方が把握したときに市に教育委員会とか報告する、そういうルートができて積極的に探していかないといけないんじゃないかなと思っています。で、貧困と虐待の関係ということをちょっと考えたいんですけれども、育児放棄も全てが貧困が原因ではないとは思うんですけれども、かなり関連があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺で児童相談所への虐待相談などはどの程度あるんでしょうか。
はい、熊井健康福祉部長。
健康福祉部長。ですね、まず館山市の家庭児童相談室の虐待の関係の相談の件数、受付の状況を平成30年度でご説明しますと、総数で59件ございまして、身体的虐待が11、心理的虐待が21、ネグレクトと言われているものが27でございます。ちなみに前年の29年度は総数で46、身体的虐待で14、心理的虐待で26、ネグレクトが6ですので、30年度の数値から比べて30年度がかなり伸びている、こんな状況を把握しております。
室議員。
はい、ネグレクト、育児放棄というのが急速に増えている、傾向がどうかちょっとまだ分かりませんけれども、この辺も注意する必要があるのではないかと思っております。で、先ほどの現場の方では約1割の方が、お子さんが困っているというのは、ちょっと実感とは離れた数字ですか、どうですか。
出山教育長。
その1割が、なんちゃったらいいんですかね、所得とかそこら辺の問題で1割という実感は、ちょっと今、私もつかめないんですけども、私が今まで経験してきた中では、例えばですね、こういうケースはやっぱり学校がカバーしなきゃいけないなと思ったのは、制服とか体操服ですね、そういう子がやはりお金がかかりますので、そういう状況っていうのはいろいろ面談やったり家庭訪問する中でつかめますので、 教員がそのために例えば卒業生だとか知り合いから譲り受けて渡すとか、あるいは教材などもですね、なかなかこう購入できない子を卒業生とか他の知り合いから預かって回すとか、さらにこれは私じゃないですけども現実にあるお話では、朝朝食が食べてこれない子がいるから特別に例えばですね保健室で早めに来てもらって簡単な食事を提供するとか、そういう対応をしている子がごくごく一部いるという話は聞いております。以上です。
室議員。
私自身もまあ1割ぐらい貧困って言われるとちょっと違和感があるところではあるんですけれども、実際に困っている方っていうのはお金の問題だけではないかもしれないんですけれども、例えば足立区のはもう徹底的に調査をして、貧困と言われる人、子どもとそうじゃない子を比べると、やはり健康状態が悪い、生活習慣がうまくできていないということとかですね、そういうことでまたどんどん状況が悪くなるということもありますので、一概にお金だけではなくていろんな側面から見なくちゃいけない、かなり難しい問題ではないかと思っています。で、じゃあどうしたらいいのかといったときに、先ほどご答弁では地域や幅広い関係者の連携が必要で、そのための土台作りが重要だということをおっしゃっていたんですが、じゃあ具体的にどうやっていったらいいんでしょうか。政府の対策、ちょっとお配りした表にも少し書きましたけれども、まずは都道府県に子どもの貧困対策の計画を義務付けられました。それが平成26年の閣議決定なんですが、それが市町村にも努力義務に変えられたということが昨年の、法改正です。これはまあ県レベルではなくって、こういう問題はやはり市町村でないとわからないことが多いんじゃないかということです。それからもう一つ、平成27年度の補正予算から地域子どもの未来応援交付金ということが出されまして、今まで昨年8月で35都道府県261市町村に交付が決定されたということです。で、これによってまずは実態を把握するための調査、それから整備計画とか子どもたちと支援を結びつける事業など自治体のさまざまな取り組みを支援するということが行われ始めております。こういう具体的なことに関してどういうことをやっていけばいいでしょうか。
熊井健康福祉部長。
何が必要かという前にご指摘あった計画とですね、その交付金の活用について我々の考え方を述べさせていただきます。まず計画についてですが、もちろん努力義務化されて、現段階では努力義務化されているのは重々承知しておりまして、過去2年間、計画を作り、実態調査をし計画を作るということをチャレンジをしてきましたが、その際には単なるアンケートのような調査では本当の実態というものがつかめないについては、一旦調べてしまうとそれが固定化してしまい、それをもとに対策を立てることになるので、ずれたものになってしまうという恐れがかなり多いのではということで、一旦断念しました。で、また計画についてもですね、しっかり計画を立ててその通りにやるのがもちろんベストなんですが、それよりも現実に困っているところにどう対処するかというところを先に持っていった方がいいのではないかということで、計画についても現段階では、まずは行動の方につなげるための施策をやるということに力を入れています。で、実はですね、その後ですね、沖縄県と大阪府で大学の専門家と行政と NPO が一体になってかなり綿密な実態調査をしたという例が現れてきましたので、そういう調査であればこれは役に立つというそういう認識を持っておりますので、今後その件についてはまた内部で検討したいと思います。具体的に何をやるか、結論から申し上げれば、現段階ではまずは貧困という概念、私は経済的に困難不安定な環境にある子どもたちという捉え方をしておりますが、そういう人たちのことをまず市民の皆さんにしっかりと知っていただく、そこから始めるべきだと思っております。で、まずは そういうことに対してどういうことができるかを考えていくのがまず第一歩かと思っております。以上です。
室議員。
はい、計画を作ればいいというわけではないというのはもちろんその通りで、私も自身もそうですし、いろんな主体が絡み合わないと、対策も難しいというふうに言われています。自治体だけでできるものでもないですし、 NPO とかそういう団体だけでもできない、いろんな主体が連携するということで、そのためにはじゃあ実際現状を知るだけではなくって、市民にこの貧困の問題について、じゃあこれを放置しておくとどういうことになるのかとか、なんでこういうことをやらなくちゃいけないのか、そういうことをいろいろ議論する場というかですね、勉強する場から始めるということで、もう十分効果があるのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
健康福祉部長。健康福祉部長。
その点については私もそのように思っております。単にですね、まずは知ることは大事なんですが、その後にしっかりと考える、でそれもですね、関係者が一緒に考えることで次のステップである一緒に行動することにつながる、抽象的な話で申し訳ありませんが、まずは知ること、次は一緒に考える場を作ることというのは非常に有効な考え方だと思います。
室議員。
その場を作るというのが、市長市の役割かなと思うんですが、いかがですか。それを具体的にやっていただけますでしょうか。
健康福祉部長。うまい。健康福祉部長。
まさにそういうコーディネートをするのがですね、これからの公共の役割だと強く思っております。なかなか今の段階で、いつこういうものをやるというのはお約束はできませんが、一つの可能性として、図書館とかですね、そういうところには貧困に関する、子どもの貧困も含めた貧困に関する書籍かなり揃っておりますので、まずはそういうところで市民の皆さんが本から学んでいただくというような場も一つ可能性のあるところではないかなと思っております。
室議員。
部長個人の意見ではなくてですね、部長答弁ということで、市全体でそういうことを今後も考えていく、部長さんが退職されてしまってこれで終わりというふうにならないように、市全体でこの問題引き継いでいっていただきたいと思って、しつこく言っております。私もこれを取り上げる上で図書館に行ったら非常にいい本がいくつかありました。こういう本を読むだけ、読むというか皆さんと一緒に読んで、それで一緒に考える、でそういう場をぜひ作っていただきたいなと思っています。今これに力を入れているのが日本財団でして、で一つのやり方として第三の居場所を作るということをやっています。学校、家庭以外の第三の場所でいろんなことを相談ができる、あるいは面倒を見てもらう、例えば無料の学習塾みたいなものとか子ども食堂みたいなのが合わさってできるとか、そういう居場所があるということが非常に大事ではないかということで、そのプロジェクトに50億円という巨額な額を作っていたりします。でそこでその日本財団チームが書いた本の中で、皆さんがやはり自分事として考えるのが一番大事だということで、お金のある人はそういうところに NPO に寄付するのでもよし、時間のある方はボランティアで関わる、あるいはお金も時間もない方でも貧困問題の解決に携わることができると書いております。家族や友人、職場の同僚、周りの人とこの問題について1週間のうち5分でもいいから話し合う、ニュースをシェアする、一人一人が関心を高めることで、皆さんがこういうことを考える機運になる、そして、今部長さんがおっしゃったように、そういう場をぜひなるべく早い段階で市の方でも持ってもらって、専門家の話を聞くとか、そんなことだけでも第一歩になるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では次に3番目を先に質問に進みたいと思います。社会福祉協議会は、民間組織としての自主性を持つとは言いながら、補助金も多い組織だと思うんですが、委託事業や自主事業で市からのお金なども入っているんですが、その辺の割合をお聞かせください。
健康福祉部長。釜井健康福祉部長。
立山市社会福祉協議会の、事業費ベースで見た状況を簡単に、受託事業、いわゆる委託の事業と、 補助金をもらってやる事業と、それ以外の全くの自主事業、3つに分けてご説明をいたします。受託事業は、立山市社会福祉協議会全体の 25% が、これは市以外の千葉県の社会福祉協議会からも入っている、委託が入っているものもありますが、25%。補助金をもらってやっている事業がおおむね 66%、それ以外が 9% になっています。ちなみに、受託事業については、25% のうちの立山市分が、そのうちの 9割方、立山市からの委託、補助事業のうちは、この補助事業については、立山市からの補助事業の割合がおおむね8割程度という状況でございます。
室議員。
そうすると、やはり市の一部と言っていいぐらいの組織かなと思います。で、いろいろ聞いても、なんか社会福祉協議会のことだからよくわからないという答弁があったりすると、ちょっとこれは問題かなと思いまして、もっと市からのいろんな指導があってもいいのではないかと思っています。責任のありかがちょっと曖昧かなと思ったりするんです。で、その辺は京都市、市の方はどこの部署が担当で、どういう指導なり監視というかですね、はしているんでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
市と社会福祉協議会の関係で申しますと、指導というか、その一部、市の一部とかそういうことは一切ありませんで、あくまでも社会福祉協議会という社会福祉団体の一つの独立したものでございます。で、先ほど言った委託事業については、これは市の仕事を委託でやりますので、これはもう完全に契約状態でその通りにやっていただく。で、補助については補助の基準に従ってやっていただくので、さまざま補助やるにはこういうふうにやってくれというような、これは指導に近い、そういうものが条件が出てきます。自主事業は全くの自主事業。担当課については基本的な担当課は社会福祉課が担当しておりますが、今はメインの社会福祉課に加えて、介護分野でのまちづくりは高齢者福祉課と社会福祉協議会が連携を取ってますし、最近では健康とかそういう医療とか特に災害のボランティアの関係なんかではそういう面が出てきましたので、健康課もちゃんと連絡を取れるようにしておりますし、もちろん子ども課もですね、さまざまなところで連絡が取れるようになっています。
室議員。
そうしましたら、より良くするために、例えばこれ競争原理がないっていうのがちょっと問題だなと思ったりするんですが、ボランティアの問題で、見るとボランティア連絡協議会への活動費助成というのが社会福祉協議会の中にあるんですけれども、これは、どんなボランティアが、参加していて、どのようなものでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
ですね、8団体、総勢で127名という、さまざまなボランティアがありますけれども、特に広報を、聞く広報として録音してくださっている会などもありまして、そういうのが全部で8団体あります。その方たちと社会福祉協議会は、もちろん補助を出している団体、補助を出しているのが社会福祉協議会ですが、主にその団体間の情報共有ですとか、会議の開催だとか、そういう役割を社会福祉協議会が担っていると、そんな状況でございます。
室議員。
ボランティアセンターというのを社会福祉協議会の中に持っているところがあると思うんですけれども、これについては立山市ではそういうことはないんでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
災害ボランティアセンターとは全く別個のですね、考え方で、ボランティアセンター、通常のボランティアセンター、確かに県内の他の社会福祉会かなり、割合としては持ってますが、立山市は現段階では持っておりません。
はい、室議員。
ボランティアがこれからというか今増えている中で、ボランティアセンターというのがあるといいんじゃないかなと思ったりするんですが、じゃあ例えば他の団体がボランティアセンターを立ち上げたいということを言った場合、社会福祉協議会ではなくてそちらに補助を出すとか、そういうこともできるんでしょうか。
健康福祉部長。
熊井健康福祉部長。
あくまで理論上の話では、特に社会福祉協議会に市が必ずボランティアセンターを委託しなければならないということはありませんので、理論上はどこか別の団体がボランティアセンターを担うということがあって、市の方で委託をするという判断をすれば可能ではございますが、やはり全般的な状況を考え、 これまでの社会福祉協議会の持っている、昨日も議論になりましたけど、その関係性という意味では、社会関係資本は社会福祉協議会というのは非常に強いものを持っていると思いますので、まあ、それらを活用してさらにいい社会福祉協議会にするためにもですね、現段階では選択肢とすれば社会福祉協議会が一番だと私は思っております。
室議員。
先ほどボランティアの中で麦の会のことをお話しされたと思うんですけれども、私もちょっと困った悩みを相談されて動いたときに、社協の方が、まあ、一度も見にも来てくれないし話もなかなか聞いてくれないということで、まあ、関西課の方が間に入ってくれてある程度解決には進んでるんですけれども、なかなか本当に対応が良くないなということが耳にすることが多いんです。でこれをより良くしていくために県内の社協で良い事例とかこういうことをやって評価されているというような、そういうところはございますか。事例があれば教えてください。
健康支部長。
熊井健康福祉部長。
まずさまざまな評判というのはどこにでもあると思いますので、まあ、いい評判もありますし、まあ、たまたま触れたのが悪い評判という、そういうご理解でお願いしたいと思います。県内でですね、特徴的なところって言いますと、香取市、私ちょっと縁があって香取市の社会福祉協議会に行っていろいろ話を聞く機会があったんですが、介護事業以外の生活支援の制度を香取市が立ち上げた、その時はこれから立ち上げるというふうにお話しされたんですが、そういうことをやっている香取市、あとは、鴨川市もですね、市の施設の中に入って市と一緒にさまざまなことをやっていたりとか、それぞれ特徴はありますけども、いいところの特徴それぞれの社会福祉協議会でかなり異なりますが、まあ、気になるところはそんなところかなと思います。
室議員。
なぜしつこく言っているかというと、まあ、部長からは良くないとはなかなか言えないと思うんですけれども、市長が掲げている丸ごと支援の仕組みとか、何をするにもこれから社協が中心になって温度を取って先頭に立って皆さんを引っ張っていくぐらいの組織になってくれないとなかなかうまく機能しないと思っているので、市の方からももっとこういうことできないかとか指導等は言えなくても発言をしていってほしいなと思います。で、ボランティアと先ほども出ましたけれども、災害協定のことを1点だけお話しさせてください。12月の議会でも私がボランティア災害協定とかそういうことを考えてくださいとお話ししまして、で、災害ボランティアセンターが閉まった後にニーズがまた出てきているのを社協が拾って、それから現地調査をして、どこのボランティアの頼むか一軒一軒探してみたいなことをやっているから、なかなかニーズに素早く対応するということができていないかな。で、外のボランティアの方は、まあ、3月までになんとか早く一軒でもやりたいから情報くれと言っても社協の方がいやちょっと待ってくれみたいになっているんで、そうではなくて一堂に会して話し合いをして、あるいは面と向かって顔を合わせる機会を作ることで今後に役立てていっていただきたい、反省会みたいなことをしてほしいと前もお願いしたんですけれども、その点はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、災害ボランティアセンターの、運営に関してでございますけれども、さまざまな機会で実際社会福祉協議会に聞きますと、反省会を実施しているというふうに聞いております。そういう場面に参加していると。で、また社会福祉協議会としては、実際応援に来ていただいたボランティアの皆さんから、活動報告の中で、意見等をいただいておりまして、その検証も行っているところだというふうにちょっと聞いているところでございます。
室議員。
それは1対1ということだと思うんですけれども、全体で、しかも社協だけではなくて、市も入った形でやることが今後につながるかなと思っていますので、ぜひもう一度検討をお願いします。時間が少なくなってきましたので、最後に2の LGBT の件をお話しします。なぜこの性的マイノリティの方への支援が必要なのでしょうか。いきなりで申し訳ございません。 市長はこの性的マイノリティへの配慮、支援が必要ということは、その話はお聞きになってますでしょうか。
金丸市長。
これに関しては、いろいろ聞いてますし、やはり人権というのが一番にあるかな、それから差別的なものが、あるのかな、それが知識がないというところもあるのかな、いろいろな総合的なものがあると思いますけれども、一番は人権と差別だと、こういうふうに感じています。
室議員。
一応ありがとうございます。なぜ人権かというところで、差別、理解がないという、まさにその通りだと思います。まずは声を上げられないということに端を発しています。例えば皆さん想像していただくと、自分の息子がこれからは女性として生きたいって言ったときに、どういう反応するでしょうか。すごいショックだし、悲しむと思います。で、なんか異質なものを見るような目で見る、実際そういう人が多いんですけれども、そういうことを想像すると、一番相談したい親にまずは相談できないっていうことなんですね。で、誰かに言ったときに、それをばらされてしまって自殺したという事件もございました。一橋大学アウティング事件ということで、2015年に一橋大学法科大学院で、同性愛の恋愛感情を告白した相手に、グループの LINE でそれをばらされてしまって、それを機に本人が自殺してしまったということで、アウティングというのは、本人の理解なしに、承諾なしにそれをばらしてしまうということなんですけれども、そういうもしばれてしまった時の周りの無理解のために声を上げられない、で声を上げられないからそういう人はいないんだってみんな思ってしまう、先ほどの貧困の問題に似てるんですけれども、この性的マイノリティの比率が日本人で 8.9% と言われております。11人に1人、左利きが 11%、AB 型が 9% ということなんで、もう本当に実はざらにいるんです。で、これは都会の話じゃないかということを思う方もいらっしゃるんですが、むしろ地方の方が偏見がひどくって、そんなことをもし知られたら生きていけないということで、誰にも言えないから、鬱になる、それで自殺してしまうっていう人がすごく多いということです。私も専門家ではないんですけれども、この間の説明会でそういうお話を聞きました。ですので、声を上げられないからいないんじゃなくて、いないから支援策もなかなか取れない、そして周りのじゃあ、理解をどう深めていくかということで、この間、職員の勉強会があって、皆さん、とても熱心に聞かれていました。ただ、そういう若い人がもちろんそういうのを聞くのももちろんなんですけれども、やはり上の方がもう少し理解をした方がいいかなと思っています。例えば、この間の勉強会でやっていたのが、避難所、災害の時に避難所に行って登録の表を書きます。そこに性別の欄があるんですね。で、そういう方で性別を書きたくないっていう人が実はいます。自分としては男として受け入れられないんだけど、やっぱり男って書かなくちゃいけない、そういう時にこれ書かなくていいですかって聞かれたら何て答えますかって講師の方が言ってました。何て答えますか、伊藤さん。
はい、川上総合政策部長。
ちょっとなかなかの答えに窮するところがございますが、確かに、この前の災害の時の避難所等で、実際、基本としていたその市側 そのマニュアルの中には、LGBT についてちょっと触れて全くございませんでしたので、改めて、ちょっともう一度検討しなきゃいけないなというふうには認識しているところでございます。はい、
室議員。
ありがとうございます。すいません。そこで出た人は大体、じゃあ答えなくて、書かなくていいですよって答えるしかないねって皆さん言ったんですけど、じゃあ書かなくていいならなんでその性別欄があるんですかっていうことなんですね。もしいらないかもしれないけど、なんとなく今までは無意識にやってきた、そういうことをもう少し意識をして、いらないものは削除する、でもいるんだったらそのいるっていう理由をきちんと把握して、自分たちもそういう勉強を一つ一つしていかないと、今の常識ではなかなかわからないことがたくさんありますということで、勉強会がまずすごく大事かなと思います。で、市の職員だけではなくって、こういうことは市民全体にも知ってもらうということが非常に大きいかな。まず声を上げられるということで、一つは行政ができることを大きく二つぐらいあると思っています。一つは、声を上げられる相談窓口というか、ちょっと相談できるところ、言ってもばらされないって確実に分かっているとか、理解できる人に相談できるとか、そういうことがないかなと思っています。で、私がこういうことをネットで話していたら、実は私の友人で LGBT の方がいらっしゃるんですけど、その方はもうオープンにしていて、私がじゃあ連絡先になるよって言ってネットで電話番号を公開してとか、個人的に動いてくれたりしています。そういう相談できる人がいるっていう安心感を作るっていうのが一つじゃないかと思います。それからもう一つが、自治体で今動きがあるパートナーシップ制度ですね。こちらは、婚姻とは異なるんですけれども、婚姻と同じような、ことを認めるということを導入する自治体、実はこれがですね、先ほどの答えで、34自治体ということだったんですが、日本の人口でいうと 25% に当たる自治体がもうすでにこれを導入し始めたそうなんです。前はこれは本当に都会の先進的なところの事例だろうと思っていたんですが、今後この流れが急速に進むと、そういう制度がないところは生きづらいというふうに、多様性が認められてないんだなと思われる、そういう懸念があると思うんですね。なので、半年前でしたら私はまだここまでは要求しなかったんですが、もうそろそろ真剣にこれも考える必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、パートナーシップ制度の導入についてでございますけれども、県内では千葉市さんが導入されているということでございますが、ちょっと先進地におけるまずはですね、その導入後 その具体的な対応だとかですね、もう少し私どもの方としても調査研究をしてみたいというふうに思っているところでございます。
室議員。
スピードを上げて検討していただきたいと思います。なぜ問題があるかというと、例えば同性カップルの場合、例えば病院で片方が入院して面会したくても、その本当に非常事態になったときに家族でないからダメだとか、医療行為に同意が必要なときに家族じゃないからダメだとか言われたり、入居、家の賃貸契約で入居が断られる、あるいは葬儀に参列できないとか、介護休暇が取れない、そんなようなことがありまして、そういうことを認めようかということで、いろんな制度、このパートナーシップ制度が今、急速に拡大しているそうです。で、制度を整えるだけじゃダメでしょうっていうことなんですけど、こういう制度ができたらなぜ必要なのかっていうのが市民にも考えてもらえますし、意識を変えるっていうのがどちらが先かっていう問題もあるんですけれども、そろそろこういうことも考えざるを得ないような状況になってきていると思います。で、それがひいてはマイノリティ少数の方について知って学ぶ、そして多様性を認めるということで、市長も推進しているまちづくりにつながると思っておりますので、あえてこの時期に取り上げました。よろしくお願いいたします。市長、この今日の一日を通じて、誰一人取り残さない、あるいは多様性を認めるということを市政にぜひ取り入れていただきたいということで発言しましたが、感想があればよろしくお願いします。
金丸市長。
今議員がおっしゃっていることですね、私もかなり共通に感じているところがあります。丸ごと支援というのはそういうことなんですね。 それから、モザイクタウンというお話をさせていただきました。これは昨年、令和となったときにですね、この令和麗しきはするとこの時代になったんで、何としてもこの、地域がですね、いろんな、年代の方たち、子どもからお年寄りまでも含めて、男女も含めて、そして外国人も含めて、この LGBT の方たちも含めて、モザイクでしっかり輝いたような、みんなが輝くような町にしたいというのが思いがあったものですから、モザイクタウンということに、提唱いたしました。ただ今議員がおっしゃっている中で、私まだ理解がすごく乏しいんですけども、 LGBT と簡単に申し上げますけども、L の中で B に近い人もいるし、G の中で B に近い人もいるし、T もその非常にその境が難しいというかな、いろんな段階があるということも承知してますし、まあ、私も今現在いろんな形で勉強中でございますので、情報をしっかりとですね、キャッチし、そして、この前向きにですね、考えていきたいと思っているところでございます。
はい、ウルギン。
ありがとうございました。ぜひ具体策を推進していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
以上で5番、室尾敦美議員の質問を終わります。